愛の楽曲工房。はい、どうも清則です。
太陽です。
青柳です。
さあ、ということで樋口家実家片付けプロジェクトのシーズン2の第2話となっておりますと。
はい、
さて、前回は、まあ、一言で言うと絶縁するところまでかな。うん、
そうですね。
いやいや、
さらっとまとめるとね。
すごい、そんな始まり方ある。前回の振り返りは絶縁までですね。愛の楽曲工房というタイトルですごい。
そうなん
ですよ。すごいよね、これ。いや、衝撃の絶縁でしたよね。本当に。
そうっすね。
めちゃくちゃ気になる。
で、そっからどうなっていったのかっていう話を。
うん。
2022年の7月ですかね。
はい。うん、そうよね。
で、
はい、
詳しくは前回の放送を聞いていただければと思うんですけど、うん、
はい、
兄と僕の兄弟と、それぞれの妻たち含め、
うん、
まるっと兄弟家族が、うちの両親と連絡が取れなくなりました。
はい、
はい、
一切の連絡を取ることができないっていう状態になって、
うんうん、
で時間がまあ普通に経っていって、
はい、
まあそれはそれで平和な日々なんですよね、
うん、まあ、平和つか何もない日々やね、うん、
何もないよね、うん、
その片付けのことも考えなくていいし、
うん、
だからもう今片付けやめるってなってるんで、うん、状態としては、
うん、
で過ごしていったんですが、
うん、
兄の方から、
うん、
やっぱ出産が近づいているから、
うん、
第2子の、
うん、
このままだと、
うん、
ちょっと泥沼になりすぎるんじゃないかっていう話をもらって、もう復縁のきっかけがないし、
うん、
第2子生まれても、
うん、
報告もしないっていうことになるから、
うんうんうん、
生まれてね、
うんうん、
その片付けはできないにしても、
うん、
すぐに片付けはできないにしても、うん、話し合いぐらいは
うん、
儲けてもいいんじゃないかっていう、
うん、なるほど、
数ヶ月後にね、
うん、
っていう話がありました。
そうなんです。
なるほどね。
まあ、ここちょっと解説すると、
うん、
まあ、絶縁宣言しましたよと。でただ前回言ったように、
うん、
これをすることで、
うん、
なんかこうどうなるのかなみたいなところもあったわけよ、
うん、
でなんかとはいえさ、
うん、
じゃあ絶縁されたらさ、で連絡も取れんちになったらさ、
うん、
いろいろアクションあるやん、やれることというか、
はいはいはい、
例えばもう本当に長野の家に飛行機で行って、
うん、
こうもう絶縁されちゃうの分かっていながら、例えばコンタクト取るとかさ、
うんうんうん、
ダメ元みたいな、
ね、連絡がつかん上でね、うん、やることとしてね、
まあ、とかもあるかもしれんし、まあ、とはいえなんつうんかな、こう共通の知り合いとかにもう泣きながら頼み込んでさ、
うん、
もうどうにかちょっと
うん、
もうこのままじゃ一生会えんき、どうにかしてくれっつって解決に向かうとかさ、
うん、
いろいろまああるわな、
うん、
でもまあ別にそういうことなかったわけよ、
うん、
でなんかそこもまあちょっとこれ言っときながらみたいなとこあるんやけど、ないんかいっつのはあって
なんかそれは思った。
ああああ、いやだってそもそもあれやもんね、この思いを伝えるみたいなところが目的やもんね、これの絶縁の、
うん、
やっぱり、
うん
うん、
本当に家族の縁切りたいわけじゃないき、向こうが何かしらそこに対してアクションを起こしてくれんとっていう部分もあるわけよね。
うん。
うん。
やっぱ、
うん、
そこに気づいて。
うん。
っていうのはあったわけよ。まあ特に俺はね。
うん。
まあまあ俺も思った、それは。
ああ、そうかそうか。まあ太陽はもちろんあったかもしれんし、で、俺はそもそもその、なんつうんかな、俺との関係性で切っちゃうわけじゃないきさ。
うん。
その、どう言ったらいいんやろ。これで俺も続けよったら、
うん、
ようわからんから一緒に太陽に乗っかっちゃうわけよね。
ちゅうことやもんね。
そう。だから、まあ俺からすると別に、本当に、切りたいわけでもなくて、そうじゃないと効果がないからっつってやっちゃうわけよね。
そういうことよね、
うん、だから若干その本体である太陽と、
うん、
それを成立させようとしちゃう俺でまたちょっと違うわけ、立ち位置が、
うんうんうん、
で俺は成立させようとしちゃうんやけど、あれこれ通じてねえなってなるわけ、この絶縁と言った意味が、
うん、
でとかしよったらもう2ヶ月3ヶ月経って、
うん、
これ誰かがどうにかしてアクションせんとこれ終わりが来んぞみたいな感覚になるわけ、
うん、
でここはね捉え方なんやけど、なんか2ヶ月3ヶ月をたった2ヶ月3ヶ月と捉えるか、まだ2ヶ月3ヶ月やんと捉えるかはちょっと、
うん、
なんとも言えんよね、
うん、
これ1年 2年経ってなアクションなかったらやれアクションするべきっていう考えもあるかもしれんし、
うん、
なんやけど、まあ、問題となるのは子供が生まれるっていうことなんよね。
そうだよね。
で、
うん、
実際そこでもう一回考えるんよね、
うん、
じゃあ子供が生まれた時に、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんと絶縁しちゃうっちゅう状態ってどうなるっちゅうのを考えるわけ、
うん、
なんかこれ言うたら俺と太陽の問題なんよね、この俺らの母親との関係っちゅうのは、
うん、
でも 生まれてくる子供からしたら全く関係ないわけやん。
関係ないね。
だから樋口家の争いを、
うん、
争いっつうかそのごたごたを何の罪もない生まれてくる子供にこうちょっとこう背負わせるというかさ、ことなんだけど、これっちまずやってんやかっつうのが俺の中であって、
うん、
はいはい、
でさらに言うと、じゃあ子供にね説明するときにさ、お父さんお母さんはおじいちゃんおばあちゃんと縁を切っちゃったんよねっていう説明を胸を張ってできるかみたいな話になるわけ、
うん
うんうん、子供に背中を見せるときに親の、
うんうん、
そんなお父さんお母さんでいいんやったっけみたいなのもずっと俺の中であって、
はいはいはい、
でやっぱこう蹴りをつけるならもう子供生まれるこの前後やなっつうのがあったっていう感じだね、
うんうんうん、
これが俺から見る、
なるほど、
うん、
この事件やね、はい、
うん、
でまあ僕としては、
うん、
もうずっとブチ切れ続けているわけではなくて、
うん、
まあそのだ少しでも良い方向に向かうんなら、
うん、
まあ普通になんかしようみたいな感じ、
うんうんうん、
でじゃあ話し合いちゃんとしようってなって、
うん、
で話し合いって言ってもめっちゃ話し合おうってなったよね、
うんうん、
で具体的に言うと、
うん、
家じゃなくて、
うん、
会議室借りました、田川の、
うん、
田川文化センター、
うん
の本当に研修で使うような会議室を5時間6時間ぐらい抑えて、
うん、
普通にお金を払ってね、
うん、
で日程をすり合わせて10月のまあ中旬ぐらいに話し合い日が決定しました、
うん、なるほど。えそれはもう連絡したん2ヶ月ぶりとかに？
俺はしてないけど、
うん、
まあ、兄ちゃん窓口でしたんかな多分。
そう、俺とおとんが一応確か話したと思う、
話して、うん、あーなるほど、うん、
ですり合わせて、
うん、
もう俺そのためだけに福岡帰ったよね、
うん、あそっか、その時は別に片付けとかないんやもんね、話し合いのためだけよね、
うん、
要は
そう話し合いのためだけに田川に帰って、
うん、
10月に話し合いが行われたんやけど、
うん、
その時に、うん、ただ話したら絶対うまくいかなと思って、
うん、
もう資料を作るわっつって、
うん、
でキーノートで、
うん、
まあ、プレゼン資料作るアプリのキーノートで資料作りました、
うん、
で事前に兄ちゃん家族と弟家族でズーム打ち合わせをして、その資料を見て、
うん、
ここは減らした方がいい、ここは増やした方がいいとかいうブラッシュアップをして当日臨んだんやけど、
うん、
それはいつやったっけ？
それがまあ話し合いの数日前やね、
うん、
10月7日に事前打ち合わせしよう、う
ん、あら話し合い自体は、
話し合い自体は10月9日やね。
はいはいはい。
うん。じゃあちょっと一瞬見せますね、その。
その資料。
画面共有して、
うん、
今見てるので、リスナーさんには見れないんですけど、
うん、はい、
まあ、タイトル、樋口家の現状についてっていう。
うん。はいはいはい。
あ、で、あ、まずこれ参加したのが、まず我ら4人と、カイさんやね。
うん。そう、それが。
その席にはカイさんも来られて。
うん。
その話もした方がいいな。
うん。
まず家族だけで話すと良くないっていう話をして、
うん、
第三者がいないといけない、
うん、
まあ弁護士みたいな立場やね、中立の立場、
うんうんうん、
で誰がふさわしいやかっていう話をしたよね、兄ちゃんと、
うん、
でもう全く関係ない人でもいいし、もうなんならプロでそういう職業の人がいればそういう人でもいいし、
うん、
例えばうちの親族のおじさんとかに頼むこともできたわけよ、
うん、
なんやけど誰に頼んでもやっぱちょっと偏るのよねっちゅう。
そうね、
うん、まあ、ちなみに青柳光也くんの話も出てたんやけど、
うちの弟にも候補者として、
うん、まあ深くお互いを知る人としてっちゅうのもあったけど、
はい、
やっぱ世代も俺らよりやし、
うん、
関係性もなんか、
うん、
俺らの友達やしっちゅうので、
そうね、そうね、
でどうしよっかっちゅう話をして、もうふと、
うん、
中華海さんやったらどうやかっちゅう、
うん、
片付けアドバイザーの海さんね、
はいはいはい、
ひょっとしたら一番適役なんじゃないっちゅう話を思いつきで、まあ、兄ちゃんにして、
うん、
ちょっとダメ元で聞いてみるかみたいなことを言って、
うん、
海さんに連絡をしたら、
うん、
快諾していただきましたという、
うん、
なるほど、
うん、
初めての依頼やろうきね、
初めての依頼、
この片付けのお仕事しようって、
うん
うん、と言いよった。家は片付けたことあるけどね、人間関係のもつれは片付けたことないと思うよね、カイさんも。
うん、そうだろうね。
で、まあ確かにでも他の人難しくて、これ、 なんちゅうかな、
うん、
めちゃくちゃ頑張って説明してやっと雰囲気わかるぐらいの感じやろ。その太陽がなんで切れてるかとか、おかん側がどういう人かみたいな、うんうんうん、でこの片付けの一連の流れをリアルで見ちょう人じゃないと多分これ理解するのが難しいやろなっていうのがあって、
うん
うん、
なんでずっと最初から見続けているカイさんしか本当に敵役おらんかったって感じやね、
うん
うん、
あれよ、マサと俺が話す時にコバが追ってくれたやん、弟子を辞める辞めない話の時に、
うん、
なんかああいう立ち位置の人は必要よねっていう話、お互いを知っていて中立で荒れるっていう、うん
うん、
がカイさんしかいなかったっていう状態、はい
はい、
でいてもらえて本当によかったね。
本当によかった、結果的に本当に良かった。
本当に良かった。もうこういうことは家族だけで話すものではないっていう、
うん、
思う。で、カイさんっていう第三者を入れて話すことになったんやけど、
うん、
まずその田川文化センターで集合したよね。
うん、
はい、
うん。で、まず久々に会うわけよ。
そうよね。
うん。
うん、
あの実際リアルに会うのは5月の片付け以来。
うん、
で7月から。その絶縁したことになっているから、
うん、
相当微妙な状態で、
はいはいはい、
いきなり田川文化センターの会議室の前で会うわけよね、
うん、
いやまあどんな感じで行くんやかなみたいな感じで行って、
うん、
で資料を実際に作って行ってって、
うん、
それをあのスライドで見せるつもりやったき、
うん、
兄ちゃんあの大きいモニターとかを持ってったりしちゃって、
そうそう、
うんうんうん、
ディスプレイね、ディスプレイ、
うん、
でもう準備万端で集まったよね、
うん、
そしたらうちの父母のリアクションが思った以上に普通やったよね、
お
お、うん、あれ大丈夫やったかみたいな、
うんうん、
天気大丈夫やったかみたいな、
うんうんうん、もう要は普通に息子たちが帰省した時のリアクションっていうことよね、
そう、うん、普通のリアクションやった、
うん、
でまあこっちはもう結構割と緊張して臨んじゃ
う
んやけど、
うん、
でまあとりあえず準備しようっつって、
うん、
ディスプレイをセッティングしたり、
うん、
そのパソコン電源させてさ、
うん、
するわけよ、
うん、
したら何が起こるのかこれはみたいな、
うん、
そういうリアクションだよね、
うん、
で今日会議室何時まで撮っちょんかみたいな話で、
うん、
まあ 5,6 時間撮っちょうっていう話をしたら、
うん、
まあもう手短によろしくなみたいな、
う
ん、
で今日はとことん話し合うっていうつもりで、
うん、
俺と兄ちゃんは来ちゃうけど、
うん、
おとんおかんはそこが多分 100% は分かってない。
なるほど、
うん
うん、
で集まってじゃあ話そっかって時に、
うん、
普通に俺が兄ちゃんに聞いたのが、あボイスメモどうしよっかっつって、
うん、
議事録として残した方がいいよねっちゅうことなんやけど、
うん、
あじゃあボイスメモ俺が取るわっつって、
うん、
iPhone を起動させようとしたら、
うん、
うちの母がそれを見てすごい剣幕で怒りました、
うん、おう
そのボイスメモとかやめてみたいな、
うん、
またこういうのをツイッターとか YouTube とかに流すんやろみたいな、
うん、
でまあ流したことはないんやけど、
うん、
そういう音源、
うん、
でカチーンときたんやけど、
うん、
その時点で、
うん、
でなぜカチーンときたかというと、
うん、
数ヶ月ぶりに結構緊張している状態であって、
うん、
なんか割と普通な感じで、
うん、
あってしかもなんかそんな大げさな会議なんかこれはみたいなリアクションで、
うん、
それでいて、
うん、
ボイスメモなんで撮るねっていうのをいきなりなんかすごい剣幕で言われたっていう、
うんうんうん、
でいやあのこれ普通に議事録として何言ったか忘れるやんつって、
うん、
撮った方がいいと思うから撮っているんやけど、
うん、
これネットに流さないから安心してっつって、
うん、
っていうのを僕はもう切れるギリギリのところで耐えながら言いました、
うんうん
っていう感じかな。
というスタートね、いきなり。どう、高谷くん。
なるほど。まあでも、
うん、
要はその、あんまり絶縁の意味がまだこの時点でも伝わってなかったっていうことなんよね、きっと。
そうね。
なんか。
う
ん、
ということとも、だから、重要度が全然違うよね。ここでわかることは。
うん、違うよね。
うん。だから、その、俺らからすると、ものすごくもつれているから、5、6時間かかるのは普通よね、と思っている。
うん、
5、6時間レベルと思っちゃうんやけど、これ。
うん、
結び目の硬さがね。ただ向こうからすると、まあ、1、2時間ぐらいで、まあ、軽く話してぐらいの危険度レベルなわけね。
まあ、そうなんやろうね、多分。
結構まず違うっていうことが分かったし、
うん、
で、太陽からすると、絶縁をかけて、これ、資料まで用意して、緊張して臨んじゃうのに、
うん、
言うたら、今、一触即発なわけよ。 これでなんかあったらもう一生会えんくなるかもしれんみたいな状況の時にボイスメモを取る取らんでいきなりギャーって言うみたいなことで、それで太陽ぶち切れて帰ってもおかしくないわけよ。
まあそうよね。
ああもう、まあ、お前その態度だったらもういい、はい終わり、俺らの関係性終わり、一生無理ねっつって、バーン蹴って帰ったりとか、まあ、あと顔面思いっきりガーン殴って帰ったりされる可能性もあるわけよね、まあ、もちろん絶対やっちゃいけんよ、やっちゃいけんだけど、そういう可能性があると、その状態で普通にボイスメモを取る取らんで怒るみたいなことが太陽から見たらなんじゃお前ってなるわなっていう話やね。
そんな感じやね。
まあね、難しいね。でもなるほど、
難しいよね。
うん、難しい。
でも完全に親目線から立ったら分かるよね、なんかボイスメモ取るっていうことが単純に議事録っていう感覚がまず世代的にないと。
ないしね。
で、あの世代からするとレコーダーを回すっていうことが証拠を取るみたいな、
みたいなね、
まあ、そうよね、
意味合いで捉えられるから、とか、あと切り取ってメディアに流されるみたいな意味合いで捉えられるから、でそれはマナー違反でしょっていう向こう側の文化にのっとった意見も分かる、
そうよね。
だここもずれないよね。
ずれやね、ずっとずれちゃうね。でもそこもね、
です、
うん、
さあそれで始まりましたと。
はい、はい、で始まって、まあ、事前に作っていった資料を見せながら進めていったんやけど、
はい、
まあ、ちょっと今画面共有して見ながらやってますけど、
うん、
まあ、あのリスナーさんにはちょっと見えれないのでちょっと言葉で説明しながらいきますね、まあ、タイトルは樋口家の現状についてっていう、でまず目次を作って、1番今どういう状態にあるかの分析、2番家の片付けをなぜ行うのかの確認、3番この一連によって期待する効果、4番次回の片付けについて、中目次を用意しました、
はい、
これをとことん話し合いましょうつうのをまず言ったと。あ、ちなみにこれ全部で37ページあるけどね、この資料一応言っとくと、
はい、すごいすごい、
ざっくり紹介していくね、
はい、
で次に、今日の話し合いのルール、1番誰が何言っても否定しない、2番怒らない、イライラしない、傷つかない、3番家族全体の目線で考える、4番思ったことは全部言う、まあ、これグランドルールってやつよね、で、まあ、実際これは多分守りながらやったかな
と思う、で、なんかそうじゃなくなりかけた時には誰かが制止よったと思う。例えば太陽がイライラしだしたら俺が止めたりとか、
なるほど、
そうそう、まあ、今日はちょっとそういう日やねえきみたいな感じで言ったりとか、であとはなんか家族全体の目線っていうところも、個人の話になりよったら、あ、それ家族全体にとってそれは有益かどうかみたいな話はした。
なるほど、
そういう感じ、
はい、で1番の今どういう状態にあるかの分析のところで、
はい、
お互いのことが理解できていない、言葉は伝わっているのに思いが共有できていないっていうのを、イラスト素材付きで資料にしまして、
めちゃくちゃ可愛い素材でね、
いやこれねやってみて思ったんやけど、多分大げさっちみんな思うと思うけど、いやそんな家族同士やき喋ったら分かるやんって思うと思うけど、イラスト付きで資料にしないと伝わらないことがあると思った、改めて、
ね、
仕事の場だけのものじゃないなっていう。
太陽、違う違う、イラスト付きで作っても伝わらないっていうこと、
いやそうなんですよ
お
う、イラスト付きであの資料作っても伝わらないんやけど、なんか位置は伝わるようになるみたいな感じかな。
まあね、
なるほど、やっぱ100伝えることはできないけど、言葉だけだったらもうゼロになってしまうけど、やっぱ順序立てて説明していったら位置は伝わるようになるみたいな、そんな感じ。
なるほどね。
でもう一度時間をかけて話した方が良いっちゅうのを改めて言って、で今までの片付け中に話し合いがうまくいかなかった理由は、突発的に話し合ったから、でこの突発的に話し合ったからっちゅう言葉の裏に、稲妻がボケボケボケっち光を、
はい、
イラストね、
写真を
イラストね、配置をね
乗っけてるわけですけど、なんか今までファーストシーズンの時にやっぱ話し合いをたびたびやったんやけど、何かトラブってそっから突発的に話し合ったよね、だけどまあお互いヒートアップしておき、まあそれは うまくいかんで当然よっちゅう、で思えば家族で本気で腰を据えて話し合うということをやっていないっていう、まあこれビジネスマンがね、外国人のビジネスマンが ベンチャー企業みたいな人たちが腰を据えて話し合いを。
話し合いをね。
フリー素材を乗っけてるんですけど。
部屋でね。ね、はい。
で、そういうことをやったことがないからうまくやれなくて当然で、だから今日が樋口家が初めてしっかりと話し合う日であるっていう。
なるほど。
これ2022年10月9日、初めてしっかり話し合いますっていう。
はい。
宣言をして、
はい。
まあ、この辺でちょっと食いつきが変わってきたかなっていう。
なるほど、なるほど。
リアクションとしてね。
うん。
もうこれさ、
うん。
すごくない？高谷くん。
うん。
いや、なんかさ、普通に会社やりよったりさ、
うん、
例えばじゃあ議事としていろいろやるわけやん。
うん。
ミーティング普通にするやん。
うん。
家族っちないんよね、それが。
ないね。確かに。
そもそもこれ目的何にするとかさ、例えばじゃあ議事の番組始めるときに、もう俺らが楽しんでやるのが目的にするのかさ、
うん、
もうお金稼ぐのが目的にするのか、ブランディングが目的なのかみたいなんち、やっぱふわっと話し合って始めるわな、普通。
うんうんうんうん。
まあ、話し合わんこともあるけど、基本話し合うのが当たり前とされちゃうわけよね。
うん。ねえ。うん。確かに。
じゃあ家族でそれやってきたかみたいなところだよね。
ないよね。確かに。
もちろん、その旅行行くみたいな、時に話し合うあるよ、どこ行くかみたいな。
そうね、
うん、
でもその家族のあり方とか組織のあり方とかさ、役割の話とかさ、
うん、
今何が行われて何が行われていないか、何を大事にするか、何が問題かみたいなものをじっくり話し合うのち、もしかしたら今まで一生に一回もない人もおると思うよね、
うんうん、ないと思うわこれ。
そういう感覚。
あ、
うんうん、
これすごいかもしれん。
だから今心がけたのが、やっぱ今まではやってなかったよねっていう確認だよね、これ、
うんうん、
話し合うということを、
うん、
さっき今初めてやっているっていう確認、
うん
うん、で一睡試験という四字熟語があるんですけど、
うん、
それぞれの立場で見方が全く違うこともあるっていう、
うん、
これ四字熟語なんですけど、
うんうん、
同じ水玉を見ても、
うん、
普通に水と思う人もいれば、
うん、
宝石と思う人もいて、
うん、
で、まあ、魚の立場になるとスミカって見えたりもするし、
うん、
みたいな、
うん、
全然違う人からしたら水じゃなくて恐ろしい火の玉みたいに見えたりするみたいな、
うんうんうん、
立場によって同じものを見ても見え方が違うっていうのを紹介して、
うんうん、
で家の片付けというイベントが、
うん、
清則太陽の視点では、
うん、
一世一代のプロジェクト、
うん、
で冠婚葬祭と同じレベルと考えている、
うん、
ちゅうのを改めて確認したよね、
はい、
でなぜかというと、もう本当に家族最後でやれるイベントになるかもしれないっちゅうので最初から始まっているから、
そう、うん、だからまさに葬式の前のイベントだよね、冠婚葬肩葬だよね冠婚葬肩祭だけ、冠婚葬祭に片付けの肩が入るんだけど
肩が入ってね、
そうそうそうそう
になってくるわけよね
と思っていると、はい、
入れていこう、
うん、
で、
うん、
で両親からしたら、
うん、
住んでもいない息子たちにやらされる、
うん、
まあ、よくわからない行動だと、
はい、
でも多分これ説明はずっとしてきているよね、この片付けプロジェクト始める時から、うん、一世一代のプロジェクトとずっと言っているんやけど、
うん、
言葉として受け取っているだけであって、
うん、
感覚が共有できてないよね、
うんうんうん
うん、なんでそれが言葉は伝わっているのに、
うん、
思いが伝わっていないっていうことないけど、
うんうん、
なので家の片付けというものが、
うん、
全く違う視点で捉えられていると、
うん、
二つの視点によって、
うん、
という紹介をしました。
はい、
だけどもうこれ現状を見つめ直すっちゅうことやき、なんか
そういうことよね、
自分の意見とかではないよね、
うん、
冷静に見たらこうよねっちゅう、
うん、
で清則太陽の怒りの原因はこれだというのを挙げていきました、
うん、
一世一代のプロジェクトなのに簡単に日程を減らそうとする、
うん、
とか、一世一代のプロジェクトなのに気温がちょうどよくてやりやすいかとかを優先させている、
うん
うん
うん、
みたいなことよね、
うん、
だから結婚式と取られたら分かりやすいよね、
うん、
結婚式もう丸一日取ってもらっちゃうんやけど、お前ちょっとそんな一日せんでいいき半日でいいんやねえかっつっていいよみたいな感じ、
はいはい、はい、
うん、
そうよね、
やし、いや結婚式9月に入ってたけど暑いきちょっと10月にずらせられんかねみたいな感じ、
うん、
おいおいって思うやん、うん、
はい、
みたいな感じよね、
うん
うん、で両親の怒りの原因はやる意義がよく分からず無理やりやらされている感覚がまだあるんじゃないかっていう、
うん、
こと言って、あと物を捨てられるのではないかという恐怖、
うん、
と むやみに大声を出される
、うん、まあね
むやみに大声出されるんや、
うんうん、必ず揉めよったきね、
う
ん
う
ん、
そうかそうかそうか、
うんうん、でまあ大声を出すに至るまでにいろいろあったんやけど、
はいはい、
やっぱりそれはもうルールとしてなしにしようっちゅうことにしたよね、
うん、
でその現状を見つめ直して、
うん、
でまあ、あのここから先はいろいろ思いを聞いていったりもしたんやけど、
うん、
ここは実際どう思っていたのかみたいな、
うん、
なのでセカンドシーズンの日程調整の時に日程を減らしたかった理由は多分これとかと思うけど実際どうなんみたいなことを聞いたり、
うん、はい、
なぜ家の片付けを行うかの確認を、
うん、
再確認、
うん、
でそれは家族のコミュニケーションが崩壊している、
うん、
ここでバキーンとガラスが割れた写真の素材をはめ込んでるんですけど、
うん
うん、でどのように崩壊して今までいたかっていう話をして、
お、
まあこれはねいろいろあったんですよ、
うん、
ちょっと兄ちゃんの方から言ってもらった方がいいかな、
うん、ああそう、例えばその着払いで送り返すとかもそれ、ね、太陽があれこの話したことあるっけ、
多分前回したかもしれないけど、
うん、
送ってきた荷物の中に本当に嫌なものがあって、
うん、いらんものね、
僕が、うん、本当に受け取りたくないものがあって、
うん、
それを実家に着払いで送り返したことがあった
よ、うん、無事切れすぎてね、
うん、
はいはいはい、
でそんなことを普通せんよねみたいな、
うん、
だけど普通せんことを知ってくるっちゅうことはまあ崩壊しちゃうよねっちゅう、
うん、
ちゅうこっちは思っちゃうわけね。であとはもう俺なんかまともに実家帰ってなかったよ。
そうよね、
うん、だから例えば田川行くっちゅう時も、
うん、
俺以外のそのうちの奥さんとか子供とかは時間止まっちゃうけど俺だけパレットに泊まるとか、
うんうん、
まあ、って要はそのもう一緒にの空間におるだけでもう、
うん、
イライラが止まらんくなるから、
うん、
なるべく俺はもう実家におらんようにしちょったりとかしちょったよね、
うん、
もうそれもう俺から見たら崩壊しちょいねちゅう、ただ音感気づいてないよねちゅう話やったりとか、
うん、
まあ、あとは親子で普通の会話がずっとできてないよねみたいなところもあって、
うん、
まあ、特にこれは音じゃなくておかんないけど、
うん、
なんかまともに冷静に話した記憶があんまなくて、
う
ん、もうずっと何ちゅうかな、もううるせえちゃってずっといいよ状態みたいない
いよね、
うん、
いいよね、
うん、こんなんおかしいよねっちゅう俺らはずっと思っちゃったんやけど、まあ、
うん、
そこ認識がね多分崩壊したと思ってないよね、
思ってないね多分、うん、
で崩壊しているのはまあ仕方ないとして、
うん、
まあ、修復するためには何かやる必要があるよねっちゅ
う
と言って、
うんうん、
登山だったり、
うん、
スポーツだったり滝に打たれたりみたいな写真を載っかってるんですけど、
うん、
話しただけでさ解決しないやん、
うん、
本当に修復するためには何か一緒にやる必要があると、まあ、思うんですよね、
うん、
なんやけど滝に打たれたりとか一緒にもう実際厳しいよねっちゅう、
うん、
おかしいもんね
おかしい話やけど、
うん、
一緒にバスケットボールで全国目指すとかさできんやん、
うん、
難しいね、
とかまあ富士山一緒に登るとかで、
うん、
まあ、これで一緒にプロジェクトっていうことで富士山登って家族関係修復とかも全然あるかもしれんけど、
あるとは思うけどね、
うん、うん、まあ、実際にこの年齢で厳しいから、
うん、
そのイベントを片付けにしようっていう話を、
なるほど、
したよね、
うん、
でこの辺からまあようやく伝わってきました。
なるほど、
うん、まあでも、うん、ちなみにこの崩壊っちゅう言葉出した時にやっぱ おかんが一回取り乱したけどね、
うんうん、やっぱ拒否反応が
そう
あるよね、
うんうん、
やっぱいや崩壊してないやろみたいな、なんで崩壊するみたいなことをそんな、
うん、
な嫌な言葉使うみたいな感じでちょっとうわーってなって、
うん
うん
うん、
認めたくないみたいな、
認めたくないというか、まあだから崩壊してないと思っちゃうけどねおかんは、
うんうん、
だからここでまた説明して、いやだから崩壊してないと思い続けてきちょきこうなっちゃうねって話をして、
うん
うん、ずっと俺らは言ってきたはずっちゅう話をして、
はいはい、
でそれをまともに聞いてないから、うん、もう本当に絶縁みたいな感じになっちゃうやろみたいなことを、まあ、冷静に説明するみたいなことをずっとしよったよね、
うんうん、なるほど。
で他に家の片付けをやる意義がいくつかありますと、
うん、
最初に家がかわいそうっちゅう、でなぜかというとこれファーストシーズンでも言ったかもしれんけど、うちの父が設計というか建築会社の社長をやっているので、樋口建設という、
うん、
でその建設会社の社長の家として建てた家なんよね、
うん
うん、
なので実際結構かっこいい家なんですよ。
そうよね、
うん、かっこいい家なんやけど、 物が多くて散らかっていることによってかわいそうな感じになっているから家の本来の姿が見てみたいとかいうのもあったり、リフォームをするより手間がかからず金額もかからずやれるからリフォームの代わりにプレゼントとしてこれを贈り物としてやりたいという片付けプロジェクト自体をね、
うん、
という思いがありますよとか、まあ、あと普通に衛生面が心配っていう話もして、
うん、
やっぱり細かい汚れとかに気づかなくなってきているから、
うん、
そういうのもこれを機に一気に解消したいとか、まあ、老人ホームに今後入ることもあるだろうから、
うん、
この家で残り過ごせる日も少ないはずだから気持ちよく生活してほしいとか、
うん、
まあそういうことをいろいろ改めて伝えました。
なるほど。
まあこんな感じかな。
まあそうだね。で、まあちょっと一個補足なんやけど、
うん、
今言ったその家の片付けやる意義っつうのはやっぱりどこまで経っても俺と太陽が思っている意義なんやね。
うん、
じゃあこれおとんおかんがこれを心から望んでいるかっつうと、その時点ではちょっとよく分かってないっていう状態。
うん、
なるほど。
なるほど。で、うん、まあそう言われたらそうやけどみたいな感じだよね。
うん。
まあそら家がかわいそうやけどみたいな。
あくまででもそのまあずっとずれていた認識をまあ2人の思いの部分がこうなんだっちゅうのをまあ伝えるっちゅうのが大きな作業のこれの目的よね。でも
そうすり合わせやね、
うん、
そうよね、
うん、
のところやもんね。
はい、そうなんです。
で、うん、まあ細かい話をたくさんしていった後に、
うん、
家の片付けをやらない意義があるんであれば逆にね、
うんうんうん、
聞いておきたいっていう話をして、
うん、
両親がやらない何か本当に意味合いがあるのであればっていう、
うん、
でこれはないっていうことでした、
うん、
なるほど、
うん、なのでもうやること自体は良いと、
うん、
じゃあもう次回やるのかどうかについてっていう具体的な話をしようってなって、
う
ん、
まずやらないという選択肢があるのかどうか、
うん、
でこれやらないんだったらもう復縁はできないってい
う
前提だよね、
うんう
ん、
でやるんだったらうまくいったら復縁しますね、
うん
うん、
ただ今日しっかり話したけどこの話し合いだけで復縁はできないっていうことを最初に言って、
う
ん、次回セカンドシーズンの片付けがうまくいったら復縁するっていうのを説明して、じゃあやるならいつにしようっていうことで、
うん、
細かく決めていって、
うん、
もうその場で候補日程決めたんかな多分。
そう
12月、
うん、
はい
12月18日から21日っていうことに決めて、でもあの気温についてももうあらかじめ話した、
うんうん、
寒いと思うけど、
うん、
甲斐さん実際どうですかみたいな、
うん、
片付けは可能ですかみたいな、まあするとまあ冬でも、まあ、実際体動かすから大丈夫だし、
うん、
まあ暖房の事前の用意で大丈夫ですよみたいな、
うんうんうん、
まあそれだったらこの冬にやるけど、
うん、
絶対にこれを言い訳にしないでほしいと、
うん、
寒いからやっぱりずらせないかみたいなことはやめてほしいし、
うん、
日程を減らすのも絶対にしないでほしいっていうのをこの時点でしっかり話したよね、
うん、
冷静な状態で。でやるならばマニフェストどうするかっていう話をして、絶対守ることだよね、
うん、
絶対当日守ることとして大声を出さないとか、
うん、
封を開けること、タグを切ること、新品の服とかのタグを切ることを拒まない、
はいはい、うん、
まあこれファーストシーズンで散々揉めたやつなんですけど、
うんうん、
で3つ目習い事を入れないとか、4つ目気温や季節を言い訳にしない、
うん、
で5つ目勝手に人のものを捨てない、
うん、
で最後に貫通するっていう。
お
お、うん、
すごい。
でもうこれで OK ってなったよね、
うん、
お
でセカンドシーズンが12月で定まりましたっていう感じです、うん、
なるほど。
だからもう一回時系列的に言うと2022年の話なんやけど、5月にファーストシーズンやって、
うん、
でその2ヶ月後に絶縁したんかな、7月に、
うん、
でそっから3ヶ月後に今話し合いが行われていて、
うん、
で12月に生まれるっちゅう話なんやけど、
うん、
この間にユイタの出産が入るよ。
あーと、12月この話し合いから12月までの間にユイタくんが誕生するわけね、
う
ん、
そういうことです。
ああああ、
うん、そこで予想外の
予想外のことが起こるね、
展開になっていって、
うん、
セカンドシーズンをリスケするしかないっていう、
そういうこと、
ああなるほど、
ことになったんですけど、まあここぐらいにしときますか、
うん、今日はここまでしますか。
はあ、うん、いやこれねちょっと今回のはすごい回と思うんやけど俺、
うん、
これ まあ俺もね、僭越ながらちょっと本書かせてもらったり、Z 世代のネオホームレス、本書かせてもらったりとかで、家族間のこととかがこうあったりするわけよ。やっぱり、そういう家に帰ってない子供たちの言い分と、また親からの視点はまた全然違ったりとかで、すごく似ちょんよ、今回のこのケースに。
はいはいはい。
ああ、そうかもね。
で、そこに対して、この、なんちゅん、キノートとか、そういう資料まで用意して、ちゃんと家族で腰を据えて話し合うちゅうことの大切さっち、おそらく二人が会社経営しようちゅうところとかも関係あったりすると思うよ。なんかがこう、
そうやね。
一つの思いを共有する上で、会社経営でやりようことを家族関係に落とし込んじゃうやん。
うん。
うん。
これ、絶対みんなやってないし、
絶対やってない。
めちゃくちゃやった方がいいことよね、これ。
うん。
うん、
すげえ思った、今この資料を見ながら。
多分、大体の家庭で想像できるのは、
うん、
分かっちゃおうやろっていうスタンスなのよ、多分、
うん。
お互いがお互いのことを。
そうだよ。
うん。
なんかね、家族っていうのがね、
うん、
変な感じで、そういう、なんちゅうんやろ、難しいけど、勝手に家族ということで安心してしまっちゃうよね。悪い意味で。
そう。よく言えば安心感、悪く言えば甘え、なよね、
うん。
うん。そうそうそう。家族だから分かり合えているだろうという甘え。
そうね。
うん。でもその、実際家族、特に親と子供ってさ、世代がめちゃくちゃ離れちゃって、見たもの、聞いたもの違う。
違うね。
わけよ。で、インターネットに接してきた時間とかももう全然違うわけよ。
違うね。
うん。うん、親世代全くネットとか SNS に知らんみたいな状態で。
うん。
とかなってくると、分かり合えてる度で言うと、同級生とかの方がよっぽど分かり合いちゃう部分もあるわけよ、
うんあるね、
特にこのいわゆるリベラルアーツとかメタ認知みたいなところの部分ってさ、親世代はその認識もしたことないわけよ、そういう概念自体を、
うん、
し分かり合えているかどうかをここまでのレベルで考えたこともないみたいなことになってくると、
うん、
多分そもそも相当ずれていると思う、
うん、そうね。
親と子供ちでも、うん、何か一緒のことをやったりとかトラブったことがないからずれていることが別に問題じゃないっていう状態でそのままずれ切ったまま死んでいくみたいなことが起こるよね、多分。
うん
うんうんうん。
そう、だから、俺らの場合は表出したって感じだよね、それが。
うん。確かに。
と思う。
いや、これすごいわ。
うん。
マジで。
で、多分やけど、今までずっと言ってきた気は分かるやろと思っちゃうけど、言うとかの伝わり具合がいかに曖昧かってことよね。
うん。
こう文章化して、こうやって羅列して。
確かに。
うん。
うん。
まあ、ここまで確かにこうやってやったら、やっぱすごく、まあ、資料も分かりやすいっていうのもあるし、
うん、
そうそうで、なんか自分の視点と、あ、こう違うんやっていうのが、こう可視化できちゃうっていうのはかなりでかいかもね、なんか。
と思う。で、これはね、本当に会社とかでよくあるんよね。なんか、社長はずっと理念を言い続けよって、社員全員分かっちゃうと思うけど、じゃあ社員に聞いたら理念誰一人覚えてなかったみたいなね、
うん、
ことってよくあって、だそれって多分、ちゃんと目に見える形で、
うん、
文章にしたりとか、
うん、
してなかったりとか、あと、しちょっても、社長室の壁に貼っちゃうだけで、誰も見てなかったとかさ、
うん、
なんかそういうことあるやん。
ある、
うん。
うん。で、社長からすると、すべての決定する時の理由に、その理念を使いよったんやけど、
うん、
うちの理念はこうやから、こうやって決定しようっつって、決定事項を出しようやけど、その結果だけしか社員は受け取ってなくて、その理念に基づいたものであることを知らないとかね、例えば。そうみたいなことっち普通に会社だったら怒る気さ、それをもう一回根本から話そうっちゅう試みやね、これ。
そうね、
いやでもなんかそれがやっぱこの、うん、それを家族間でそこの部分までちゃんと落とし込んじゃうっちゅうのはやっぱマジで樋口兄弟だからこそできた技やと思うわ、これは。
あー、でもこれは太陽の突破力かもね、これは。
あ
ー、俺はもう諦めちゃったもんね。
なるほど。
うん、俺は諦めちゃった。
本当すごい、すごいケースやわ、これはマジで。
うん、俺はもう心を殺せばいいんやろと思った。俺一人が心を殺せば解決するんやろ、別にトラブルならんまんま、
うん、
このまんまトラブルと認識されずに終わっていくやろと思ったりさ、
うん。
う
ん。
そうね。
そうね。という感じ。
いやー、面白い。全然片付けが始まらん。マジで。
ようやったね、これ全部ようやったと思う。
いや、すごいわ、すごい、マジで。
この全部ようやった。
これ、本当にすごいと思うんやけど、マジで。
あ、違うよ、太陽。まだやってねえよ。
何？
いや、やってない。ようやったねえじゃねえな、終わった感じになるよ。うん、
まだ何も始まってねえけど、これ。うん、すごいわ。
これ、両親とのミーティング以外にも、細かくミーティングしようもんね。兄ちゃん家族と。
あ、そうね。
そうよね。
ね。
その間にね。 だってその各嫁を入れての話し合いとかもあったりするもんね。そうそうその兄弟同士で
今夜子供寝たぐらいの時間でミーティングできるみたいな
で海さんとも話してるしね。
そうそうそうそう、海さんともね、現状どうですかみたいな。
で荒野とかとも話してるしね。
あ、そうね、荒野と話したのもあったね。
うん、
これはすごいわ。
そうね、
という
次が気になりすぎる。もう本当に
一旦こんな感じです。
はい、
いや、じゃあ以上かな。今回もお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ愛の楽曲公募をつけてツイートするか、概要欄からフォームにてお送りください。番組への投げ銭は概要欄のリンクからお願いします。それでは皆さん、来週も聞いてください。バイバイ。
バイバーイ。